定事なんていらない。定事なんていらない。お相手の若菜です。よろしくお願いいたします。この番組は普通の主婦が秘密の日常を包み隠さずお話しするインターネットラジオです。なお、ここでおしゃべりしていることは誰にも内緒にしているので、声を加工してお送りいたします。ご了承ください。私最近髪の毛を切りましたなんかすごい告白なんですけど、ちょっと理由があって伸ばしてたんですね。で、ボブぐらいだったんですが、いやもう限界と思ってショートにしたんです。で、久しぶりのショートだったんですが、女性からはもう 100% いや断然ショートの方が可愛いわ、やっぱりいいわ、似合うわってすごく褒めてもらえて有頂天になったんですけど、男の人からはほぼほぼノーリアクションで、あ、髪の毛切ったんだ、まあ、これを言ってくれた人はまだいい方で、何にも気がつかないのか、まあ、気がついても言わないのかっていう人もいたんですね。これ奥さんとかね、彼女にもこんな感じなのかななんて思って、ぜひね、男性の方には、まあ、ほんのちょっとの変化なんでしょうけど、それでもそこを見てもらえたっていうのがね、すごく嬉しいので、ぜひリアクションしていいんじゃないって思ってなくても一言言ってもらえたらななんて思った今日この頃です。それではこのコーナーからスタートです。最近の若菜。このコーナーでは私若菜が最近の出来事を赤裸々に語っていきます。今回は以前お話しした男性のうち2人のお話をしたいと思います。まずは前回お話しした大学生の方なんですが、この方ね、私で主婦と会うのは5人目で、車の中でいつも知ってるということで、私とホテルが初体験だったんですが、前回は私がホテル代を払ったんですよ。でね、図書館の駐車場でちょっと泊まってね、学校のこととか将来の仕事のこととかをいろいろこう語ってくれたんですけど、もっと学生だからね、何も考えてないのかななんて思ったらね、すごく真剣にね、いろいろ考えてんだななんて思ってたんですけど、前回から今回会うまでのね間もコンスタントに連絡をくれてて、会う時だけ連絡じゃないんですよね。すごくね、誠実なんだなって思ったんですよ。で、今回会った時に、やっぱり私ホテル代を出そうと思って、お財布を出そうとしたらね、無言でこう彼が遮って、自分でね、お金を出してくれたんです。で、それを見てね、なんか若いのに男だなって思ったんですよ。別にお金を出してくれるから男ではないんですが、すごくその気持ちがね、ああ、若いんだけど男の子なんだなって思ったんです。で、2回目に会った後もね、コンスタントにこう連絡をくれてるんですね。で、ちょっとね、2日ぐらい連絡がなかった時があってね、そしたら、遊んじゃったりとかして連絡ができなくてごめんねって来たんですよ。で、私それを見た時にね、なんか涙が出そうになってしまって、切ないっていうか申し訳ないななんていう風に感じてしまって、まあ、年齢の差ももちろんそうですし、なんていうのかな、こんな風なね関係じゃないですか、その私に対してね、そんな風に扱ってくれるっていうのをすごく申し訳なく感じてしまって、こういう関係を続けていくのって彼のために ならないんじゃないかなってすごく思っています。まあ、私のね一人だけの考えなんですが、なるべく早くこの関係を終わらせた方が彼のためにいいのかなって、なんかそんな風に今まだ迷ってるんですが考えています。まあ、またそのうちにねお話ができたらと思っています。で、次は単身赴任のサラリーマンの方。この方は8月中に転勤が決まってお別れしました。まあ彼の部屋でしかね会ったことがなかったんですが、ある日彼の部屋から帰ってきて高熱を出したんですよ。で、同じ時期に彼も風邪をひいてしまって、やっぱり高熱でね、でもう動けないし、で体温計も持ってないということでね、部屋に行ったんですが、帰ってから今日はありがとうって、何もできなくてごめんねっていう風な連絡をもらったんですね。ね、熱もあるしね、何をしなくてもみたいな、何をするんでしょうと思って、ね、別に全然構わないよって、まあセクスしなくたって一緒にご飯を食べたりテレビを見たり話をするだけでいいんだよって言ったら、それで満足できるのって返ってきたんです。私はもう全然構わないって言ったら、うん、分かったっていうことで、転勤が決まってからね、だんだんこう連絡も少なくなってきたんですよ。気持ちが離れてしまっているんだろうなって思ったんですが、一番最後に会いに行った時にもうほぼほぼ会話もなくテレビ見っぱなしっていう感じだったんですね。で、私もねやっぱり惹かれて通ったんだろうなって思うんですよ。何か惹かれるものがなかったら多分一回で終わってたと思うのでね、こう何かね口を開くと涙が出そうになってしまって、なかなか話すことができなかったんです。で、最後にご飯をね外に行かないって言ったら、まあ、取引先の人に会うかもしれないしできないよって言われて、まあ、断られたんですよね。で、まあ、それは構わないんですけど、一番ね最後の引っ越しの当日に朝ね、今日は晴れてよかったねって、でありがとうって連絡を入れたんですけど、彼からの返事はうん晴れてよかったよだけでした。でね、彼は出張でまたこっちにね帰ってくることもあるからって言ってたんですが、やっぱり一つの別れじゃないですか。で、その時にね人のね本質が見えるのかなってその時思いました。やっぱりさよならぐらいってね言ってほしかったなって。でも相手にそういうことを求める私がね間違ってたのかなって、まあ彼の求める癒しと私が求めるものは違ったのかななんて今思いますね。幸せでいてくれたらいいですね。ということで最近の若菜でした。
かよです。綺麗事なんていらないでは皆様からのメールを募集しています。アドレスは krgtnii@gmail.com krgtnii@gmail.com です。お待ちしています。
若菜トピックス。I do, 'cause this seems right. When I first saw your eyes, your lips, I literally could taste your kiss. Something grabbed me, I just couldn't sleep. Tingles ran from my head to my feet. The same thing attracted you to me. Now with you, my life's complete. この時間は気になる話題を若菜の目線で話したいと思います。今回のテーマはラブラブな夫婦関係を一撃でぶち壊す地雷フレーズ8つです。世の中には何気ない一言が原因となり離婚する夫婦がいます。予期せぬほどに夫のプライドを傷つけてしまったり、ちょっとした言動が夫の気持ちを踏みにじってしまったり、そんな失敗を避けるべく今回は夫婦関係を一撃でぶち壊す地雷フレーズをまとめてみました。ということで、 8個のワードがあるんですが、先にご紹介させていただきたいと思います。1つ目、あなたさえいなければ。2つ目、もう異性として見られない。3つ目、だからあなたはダメなのよ。4番目、ごめんなさい、でもあなただって。5番目、あなたって〇〇よね。6番目、元彼は〇〇してくれたのに。7番目、私は全然悪くない。最後8番目、結婚相手を間違えた。ということで、私の場合はもう異性として見られないところ、直接言うことはないんですが、もちろんね。でも、もう心の中である時を境に、まあそういうふうに思ったんですね。なので、一切、まあ夜のね、方はなくなりましたね。あと、私自身あんまり8つのね、ワードを直接言ったことはないと思うんですけど、なんかあんまり覚えてないんですけどね。心の中ではやっぱ思ってますよ。なんか旦那さんがいなかったらなぁなんて。でも、後悔は正直ないのかなぁって。子供を産んだことも、やっぱりね、巡り会えたのは旦那さんと結婚したからだし、でも、ね、正直、夫婦関係がすでにね、家庭内別居状態になってしまっているので、もう随分前からね、なんかこれを言っているうちはまだなんかきっと修復する可能性があったのかななんて、すごく今ちょっと考えてしまいましたね。今ね、正直こんな風にいちいち旦那さんに対して思わなくなってしまったんですよね。相手に何かを思うってことは、やっぱり感情が動くっていうことは修復する可能性があったのかななんて振り返ってみて思っています。ということで、若菜トピックスでした。
ひとみです。綺麗事なんていらないでは皆様からのメールを募集しています。アドレスはkrgtnii@gmail.com krgtnii@gmail.com です。お待ちしています。
お別れの時間が近づいてまいりました。最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。最近私は少し自分にも目を向けなきゃなと思って、本を読んだり、また趣味の方も優先してやっていったりしています。ね、次に会った時にやっぱり会ってよかったな、楽しかったなっていう風に思ってもらいたいなと思って、自分に栄養も与えなきゃななんて頑張ろうかななんて思っています。この番組では皆様からのメールを募集しています。アドレスは krgtnii@gmail.com krgtnii@gmail.com または配信ページのメールフォームからお願いいたします。なお、お誘いメールはお断りしていますのでご了承ください。先日ハンドルネームボンさんからメールをいただきました。ありがとうございます。次回ことみさんの回でご紹介させていただく予定ですので、もう少しお待ちくださいね。それではお時間です。お相手は若菜でした。どんな涙を流すんでしょう。